最近家内が家計簿をつけ出しました。大変珍しい、ちゃんと分類がありましたですね。で、毎晩寝る前に一生懸命つけて計算してたんですが、ある時イタリアのあの細長いパンがですね、乾パンを並べて、あのイタリアレストランのこうコップや中にこう入れてあって自由に取れる、それを買ってきたんですが、あのパンは主食か嗜好品だろうか、どっちに入れたらいいんだろうかね、こういう問いが出たんですから、私もちょっと戸惑いまして、主食の足しに食べるんだったら主食だし、おやつ代わりに食べるなら嗜好品だねということで、結局どっちにつけたか私は聞いてないんですが、つまり私たちのそういう家計簿の中では、主食と嗜好品という分け方ができていますね。嗜好品というのはなければなしでいいんですね。あってもなくてもどちらも。しかし主食というのはなくてならないものになるわけなんですが、今日の説教題を嗜好品ではないという感じです。このヨハネによる福音書の仲介をお書きになっていらっしゃる東京神学大学の松永菊夫先生、この先生が新しい会社、一人のなる神イエスっていう、そういう本の中でこういうふうに書いてあるんです。イエスを食しなくても生きていけるのなら、それは嗜好品に過ぎない、あってもなくても良いのなら強いて人に伝える必要はない、そうではなく命の糧であり、これを書くことが致命傷であるとすれば、すべての人がこれを食する必要がある。命のパンが終わりの日に関係づけられ、復活と結びつけられているのはそのゆえである。そこから引用したんですね。それは今日の聖書の言葉で言えば、ヨハネの福音書の6章の35節、私が命のパンであると言われた。これはその前のところもご覧いただくと分かるんですが、この聖書の民の歴史、イスラエルの歴史の中で決定的に大事な事件というのが2つあるわけですね。旧約と新約で、旧約の決定的な事件というのがエジプト脱出、出エジプト、エジプトに奴隷状態になっていたイスラエルが指導者モーセによって解放されて独立国になっていくということですね。つまりこれも解放ということです。この事件と新約においては言うまでもなくイエス・キリストの十字架復活という出来事になるんですが、その出エジプトの事件、出来事の中で砂漠を航行するそのイスラエルの民が食物がなくなったという時があるんですね。大勢のイスラエルの民はぼやくわけです。こんなところへ来なきゃよかったとか、モーセなんかもうモーセに散々毒づくわけなんですが、その時に今日の箇所で言うとヨハネによる福音書の6章の31節に書いてあるその出来事なんですが、私たちの先祖は荒れ野でマンナを食べました、天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。つまり天から与えられた、命をつなぐこともできた、それをマンナというふうに、これはそのマンナという名前自体が面白いですね。その当時の言葉でこれは何だという意味なんです。それがマンナ。だからみんなの不思議があって、これは何だって言ってるうちに、マンナマンナって言ってるうちに、しかも出エジプト記の記録ではですね、みんな1日分だけ欲張ってですね、明日の分も明後日の分もってこう取った人は余分に取った分がみんな腐ってしまって使えなかった。しかし 十分足りて、そして不足はなかったっていうね、そういう出来事、それが天から下ってきた、まあ、天からのパンということです。だからイエスは、私は命のパンであるっていうふうにおっしゃったとき、それはそういう上を満たす部分というもの、私がどうしてもみんなが危機に直面したときに、その上を満たすよっていう、そういう意味を持っているのと同時に、イエス自身が、私が命のパンである、私を食べなさいというふうにおっしゃった。今私たちが守っている聖餐式のこととつながりがあるというふうに解釈されているわけですね。で、私を食べなさいというふうに、でそれがイエス様の、例えばこの6章の後ろの方ですね、53節以下のところで、はっきり言っておく、人のこの肉を食べその血を飲まなければあなたのうちに命はない、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる、私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。この学者たちはここの部分はもう教会でその聖餐式が定着したときに、どう見ても後から挿入した部分だというふうに言っているようですね。松永先生もそういうふうに解釈した。イエスが私が命のパンであるとおっしゃったときには、単なる聖餐式のことだけを言っているのではない、私たちの命の根源だ、これなしには生きられないっていう、その命の根源であるっていうことをおっしゃって、そのことを受け止めないんだから、そうでないと聖餐式が呪術的になる、このおまじないみたいですね。私はどこに立つのかっていうところを確認しなければ、あ、今日もいい聖書の勉強できたなとか、賛美歌を歌ってお祈りしているとスカッとするんだっていう、そういう、なんていうんですか、精神安定剤的なことが目的になる。では、主食としてイエス・キリストを食べたことにはならないというふうに思うんですね。あなた方は私を見ているのに信じない。このナザレのイエス・キリストこそが、本当に旧約からの、その、神の御心を表して、この方に従うことが究極の目的なんだということを示そうとしているわけです。ね。そうすると、ここで、あなたは私を見ているのに信じない。これは、私たち自身にですね、イエス様がおっしゃったとしたらどうなるでしょうね。ちょっとギクッとするんじゃないですか。洗礼を受けた聖書で多少イエス様のことして、だからある面では見たと言える、しかし見てるのに信じない、信じてない、信じないっていうのは、つまり生き方が変えられていないということですね。生き方が変えられるっていうのは、誤解しないでくださいね。ある種の宗教なんかこういう風になっても一歩にこう打ち込んで迷いを持たなくなるということではない。私たちはいつの間にか神様の前に自分の条件を整えてないと神様は言うことを聞いてくれないんじゃないかっていうふうに思い込みがちなんだけど、キリストが私は命のパンだっておっしゃった、私を食べなければとおっしゃった、私はイエス様を信じますと言ってバプテスマを受ける、あるいは聖餐に預かる、それはまさに向こうがすでに私たちをちゃんと捕まえているということの確認に過ぎないんです。洗礼を受けたからどうとかっていうんじゃなくて、 攻め受けるということは出発点ですね。つまり反抗するみたいなもんです。私は確かにね、反抗したから結婚が合法的であるとか非合ね、どうとかっていうんじゃなくて、それ洗礼っていうのはまさに自分自身にとっての確認の問題です。それは私は神様と契約したっていうんじゃなくて、私は神様が捉えてくださったということを承認したっていうこと。確かに神様は私を捉えてくださってるっていうこと、私はそのことを信じます、だから私の全てをお任せしますという形で出発した。それが洗礼ということですね。もうあちらが主導権取っていらっしゃるんだから安心してればいい。信仰深げに見せる必要もないし、クリスチャンだと掲げる必要もない。卑下してクリスチャンであることを隠したりということもいらない。それほど確かにキリストが私のうちにいらっしゃるということを信じているから、ね、私たちの決める条件によってイエス様が住むということじゃないんです。ここが若干キリスト教も歴史的の中で、ね、少し誤りをしてきたような気がするんです。聖霊ということについて勘違いして、修行をしなければ聖霊が来てくださらないので、一切欲を捨てて、そして、ひたすら祈っているときに聖霊が見せてくださるみたいな、この先入観があるんですが、私はそれは誤った聖霊の捉え方、つまり偶像の聖霊になる。人間が条件作るんですから。神は無条件です。人間の条件に左右されない方です。だから聖霊はどうぞ来てくださいって言って言うことによって来てくださるんじゃなくて、もう最初から私たちは今日聖霊に導かれてなかったら礼拝に来てない。いつも私たちは聖霊の海の中にいる。どんな私での状態であっても、そしてこの神様のバカ野郎って言ったってびくともしない。神様はニコニコして、そうだろうな、今のお前はそういう気持ちだろうなって、そう言ってみると神様がそうニコニコしてらっしゃるなっていうことが感じ取れるようになる。そしてかなわんなと思いながら、片っぽで素晴らしいなという思いになれるじゃないでしょうか。旧約の神様ってとても厳しい神様のように見えるんだけれども、よく読んでるととっても幅が広くて、そして裏切って裏切っていく人間に対していつまでもじーっと追っかけて見守っていこうとする、その大きさに気づくんですね。神の願いというのは宇宙の調和ですよ。全て神様をお作りになったものは調和を取ってほしい。それは人間のエゴで過剰開発なんかするもんだから、自然の体系が狂ってきていろいろな狂いが生じてきた。調和をするっていう、それはやっぱりこの地球も全ては神のものだっていう謙虚さをまず持つことによって、そして私の人生も神のものだっていう、その土台に立つことによってですね、しかもその私のうちにキリストが住んでいてください。もったいなくも賢くもっていうんですが、もう私はキリストのものになって、こっちの中に神が作ろうとする大きな宇宙と同質のものが、つまり私たちも神様のものだから、神がお作りになったものだから、神がなさろうとする同質のものがもうちゃんと備えられている。だからその内面宇宙が表明する、なんか感じ取れば、それが信じるということだと思う。信じて生きる人生の方が面白い。これは善だ悪だとか自分で規制しなくていいから、つまりあるがままに見れるということですね。これは 神様に全てを委ねて生きるということは、物事を判断したり結論を下そうとすることをやめるということではないんです。人間だから仕方がないんです。だけどその自分で判断したことに対してもう一点カッコをつけている。神様の前ではこうなんだろうっていうね。そして結論について先取りしないことです。自分はどうしてもこうなってほしいって思っていても、神様はもっと大きなことを考えていらっしゃる。じゃあそのこうなってほしいっていうことを思っちゃいけないんじゃなくて、思っていいけれどもその背後にもっと感謝のすごいことがあるかもしれない。だからそこはちょっとゆとりがあるということです。思いつつね、もう念じていたらその通りになりますよっていうんじゃなくて、そういうのが偶像信仰だから、その通りにならなかったらあなたの信仰がダメだから結果が出ないようになります。だからそうじゃなくて、神様は私たちの思いをはるかに超えた方で、そして全てのことを愛働いて益としてくださる方で、そして私たちのどんな悪をも善に変えることもできる方だから、大切なことはジタバタしないことですね。永遠なりゆきに任せてやれ、いいんだっていう。そうすると今度は今まで見えなかったものが見えてくるようになってくる。もうそうかってね、これが始まると死ねたもんですね。もう肩の力を抜いて抜いてっていう、そういう生き方。しかしもう一つ信じるっていうことは、私の生きる根底っていいますか、土台を確実にあちらに置くということですね。それを具体的にしているのが、私はこの礼拝を守るっていうことと、もう一つが献金だというふうに思っています。私の命は神のもの、私の時間も神のもの。そうするとその神様がいて私がいるんですっていう時に、一週間の時間の一番最初を取る、礼拝。そして私の肉体も全ては神のものっていう時に、私に与えられるものの一番最初を神様に問う。これが献金ですね。だから今月は物の日多かったから少し勘弁してもらうか、これが必要かとかね、礼拝献金の時には多少そういう、まあ正直言って私もそういう時あるんですが、神様は勘弁してくださいとかっていう感じのがなくはないんですが、少なくとも月天という時にはやっぱり一番先に取りましょう。それが私たちの最低の信仰の土台です。そして礼拝の時間は何としてでも取ろうという、それは私の命は神のものだからっていうことですね。少しそのことをビシッと持つだけで、それを私は立法主義的にですね、礼拝厳守ですよとかって、礼拝一回サボってそれだけ罰がありますよとか、そんな意味ではなくて、根底をしっかりした上でなお自由に考えていただいてというふうに思ってますね。この教会のところはアバウトサナンス、大らかなところ、とてもいい、私大好きです。だけどそれがこの無原則の大らかさであったら死に滅裂、無秩序ですね。原則をしっかり持った上でのおらかさになってほしい。それが今の2つの根底ですね。時間と、そして、物、ね、が全く神のものであるんだという確認から出発する。そして文句なしに、もう誰が何と言っても、はい、私の地にキリストが住んでいらっしゃいます、このことを確信してください。私たちの状態や資格であちらがおいでになるんじゃないの、最初から入ってほらいるぞっておっしゃる。 神様もエス様も物好きなんですよ。私も時々そう思います。でもそれで選んでくださったからありがたいなと思ってます。最初は迷惑だなと思った時もあったんですけれども、ずっと時間が経てば捉えられてなかったらどうなってたかなというふうに思いますね。今日も命のパンダっておっしゃった方が、さあもうあなたの中にいるよっておっしゃってくださっていることにありがとうございますって言って出発したいと思います。お願いしましょう。天皇お父様、ありがとうございます。本当に取るに足りない、自分で見ていてもしょうがないなと思わないでおれないものであるにもかかわらず、あなたは私どもを選んでくださって、しかもありがたいことにうちに一緒に住んでいてくださること、本当に感謝を申し上げます。でも我がとなるためにうちに住んでいてくださるイエス様を押し殺したり、あるいは全くいないかのように忘れてしまったりすることしばしばであることをお許しください。いつも私たちのうちにおられるイエス様に一切を明け渡して歩みますので、どうぞ思い煩いから解き放たれ、また人に対する偏見や先入観からも解き放たれて、すべての人を受け入れて愛していくことができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。